Baby Bridges. Come on.
はい、バブル B ポリゴンタのドライビングプレジャー、
はい、
第10回目、
はい、
なってますけど、今日はですね、
今日は
東京モーターショー、
はい、ビッグサイトに来てますね。
ビッグサイトに来てますね、
はい、
12月4日の日曜日ですけども、
はい、
もうこの混雑、
人すごい
人すごいですね。
すごい、これはこれ昨日よりも混んでるんですか？
昨日僕2日連続で来てまして、土曜日来たんですけども、昨日は雨が降ったってのもあって、
うん、
まあ、混んでたんだけども、ここまでひどくなかったんですよ、
うん、
今日は昨日の 1.34 倍ぐらいは人が来てまして、
いや、もううんざりしますね、これ。
さっきちょっとブースを回って、
そうそうそうそう、
ポルシェとかアウディとかあの辺行ったんですけど、うん、もう歩けない感じでしたね、
うん、あれ絶対車傷つけちゃいますよね。
ねえ、なんかジャンパーのチャックとかね、
そうそうそう、
そういうなんで
ガリッバックとかね、
そうそうそう、やっちゃいますよね、うん、いやー、ほんとどこ行っても田園都市線状態、
そうですね、朝の田園都市線状態で、
そうなんですよ。
もう前回の2009年のモーターショーよりも、はい、はるかに人が多い、
ね、そうですね、間違いないですね、
間違いない。
前回はスカスカでしたもんね、
超スカスカ、
うん、
会場も広かったから余計スカスカだったんですよね。
そうですね、メーカーも少なかったし、
うん、そうそうそうそうそう、
いやー、すごい混んでますわ。
どうですか、今年のモーターショーは。
でもまあ見るもの多くていいですね。
そう、見るも多いんですよね、結構。
前回とかすごいエコエコ言いすぎて、
うん、
なんか若干うんざり感があったと思うんですけど、
なんかエコの押し付けみたいな感じ
ですね。そうそう、うん、結構今回モータースポーツ感っていうか、なんか走りのいい車みたいなものを押し出してる展示が多い感じしますね。
そうですね、
うん、
特にまあやっぱりその象徴といえばトヨタの86と、
はいはいはい、
スバルの BRZ、
はい、
BRZ ですね、
BRZ、
うん、
ですね、
うん、
本当に人気で、
そう、これね、あのプレスデーの初日もものすごいプレスの人が来て、海外からとかも、
はいはいはい、うん、
ものすごい混雑したんですよ、この2台は。
一番人気なんですね。
一番人気ですね。
あ、うん、なんでしょうね、だって車的にはそんな、うん、言っちゃ悪いけどスーパーハイパワーってわけでもないし、
うん、
そんな高い車でもない。
そう、特になんかすごい技術がね込められてるわけの車ではないですよね。
だからなんて言うんでしょう、ずっと待たされた人のこう怨念みたいなのが一気に噴出してる感じなんですよ。
噴出してる感じですよね。
トヨタがその軽量の FR で AE86 以降、
うん、
アルテッツァを、ね、出した時、
うん、
またなんか重いとか当時は言われて、
そうそうそうそう、うん、がっかり
したね、がっかりさせられて、それからずっとなくて、
うん、
やっとここで十何年経って、
そうですね、
来たぜっていうのが86、
うん、
だからその車の性能以上にこの人々の思いみたいな、
そうそう、思いがね、うん、やっぱトヨタの方はこれやっぱ86っていう名前をね、
はいはいはい、
復活させてる、復活っていうかまあ正式名称スプリンタートレーンとカローラレヴィンでしたけど、うん、AE86 っていう型番でしたけどね、
うん、
その型番をあえてね、
うん、
社名に持ってくるっていうこのトヨタの本気感、
本気感ですね、うん、いやーすごい、もうね人が多すぎて、
うん、
あの車体が見れないという、
見れないですね、
見れない、
うん、
あれは本当に
特にあの車高の低い、うん、これアウディのね R8 とか、
はいはいはいはい、
あの辺とか全く見えないですね、
全く見えないですね、うん、何が置いてあるのかわからないっていう、う
ん、もうね見えるのは、日野とか伊勢のトラックぐらい
ものすごい見えましたね、
すごい見えた、
あれは見やすかった、よく見えた、うん、トラック良かったですね、
トラック意外と良かった
ですね、トラックいいですね、
うん、
エンジンでかいし
超でかいもん、
15リッターのディーゼルエンジンとか最高ですね、
最高っすよ、
一家の時代、
一家に時代欲しい、
一家の時代欲しいですね、
置いておきたいですね、
大黒柱、
うん、でもあれ暮らせますよ、
暮らせますね、あれさえあれば、
うん、
もう何もしなくても、
う
ん、
そうそうそう、
金を生んでくれそう、
金を生んでくれ
何させるか分かんないですけど、
他には何かバブルディさん気になった車とかってありました？
ですね、うん、まあいろいろあったんですけども、そうですね、何から言ったらいいかな、
うん、
やっぱり日産のリーフ、
うん、
昨日行った時にちょうど、カーブザイヤーをね、
うんうん、
受賞しまして、
ね、うん、
よくリーフも実は試乗してるんですよ今年、
うんうんうん、
6月ぐらいに、
うん、
ですごくいい感じで、
リーフいいですよね、
いいですね、うんうん、なんか電気自動車とかってこう環境環境って言っていて、うん、なんかねちょっと秀才っていうか、
うん、
あんまりこうおとなしい感じじゃないのとか思うんですけど、乗ってみたら結構足が良くて、
うん、
まあ そういう車が今後の標準になってくるっていうのは楽しいんじゃないかなと。
そうですね、
いいんじゃないかなと思うわけですけども、そのリーフのニスモバージョン、
ああ、レーシング、レーシングカー
ね、レーシーな、エアロをまとったやつ、あれやばいですね、
あれやばい、
すごいかっこよかった、リーフってもともとなんかエアロつけたらかっこいいんじゃないかなって思ってたんですけど、
そうですね、なんか結構、なんだろう、ハッチバックのあたりとか結構サイバーな感じでかっこいいですよね、
実際ついてみるとすごいですね、
なんかでっかいウィングついてましたね、
でっかいウィングついてましたね、あとね、今日日産の GTR、ありまして、ね、ちょっとあの助手席座れたんで、座ってみたんですよ、そしたら、運転席に先に座った知らないお兄さんがいてですね、そのお兄さんがいきなり僕に、これいいっすよねこういう車は夢の車っすよねってこう喋りかけてくるんですよ
フレンドリーっすね
ああそうっすねとかって答えたわけですけど、
いやもうこれぞね、旅は道連れですよ、
GTR の車内で、
車内でね、
一期一会ですか、
一期一会ですよ、
わざわざ R35 の中で、
いいっすね、いいっすよね、
いいっすよね、この車、で僕は先に降りましたけども、まだその兄さん座ってましたね僕が降りた後も
ずっと座って
る
んじゃない
ですか、ずっと座ってるんじゃないですかね、
本当に欲しくてしょうがないんです
ね、欲しくてしょうがない、いいっすねって言ってましたよ、
いやそんな出会いもあるモーターショ
ー、あと良かったのが、やっぱりスポーツカーに目が行くじゃないですか、どうしても、
そう
ですね、でレクサスの LFA、
出てましたね、
で、あの LFA は一昨年のモーターショーで実はもう量産版出てるんですけど、今回は出てたのが、ニュルブルクリンクパッケージ、ちょっとあの
ちょっとスポーツモデル、
スポーツモデル、さらにスポーツモデルのやつなんですけども、まあ限定車なんですよ確か、で、色が黄色で、キャメルイエローみたいな色をしていて、で、あれがですね、あのトヨタのチーフテストドライバーの成瀬博さん、いらっしゃいました、あの AE86 から、LFA までテストドライバーした人、で、LFA のテストをニュルブルクリンクでした時に、あの成瀬さんが事故って亡くなられたんですよ、で、その時の LFA の色がまさに今日展示してる色で、
おお、
これはもう完全に追悼ですよね、
そうですね、トリビュートって感じですね、
トリビュートですよね、まあ、もちろんそのことには一言も触れてなかったんですけども、もう間違いなくそうじゃないですよ、
そうですね、結構憎い演出ですね、
憎い演出ですね、それを思いましたね、
なるほどね、
あとはポルシェ、
あとはまあポルシェ、
ポルシェブース派手で良かったですね、
派手派手でしたね、
いや昨日見たんですけども、ステージがあって、銀色のですねウィッグをつけたこうコンパニオンが4人、ダンサーでですねキャッキャの このスパンコールみたいなこう服を着てですねステージの上にこう新しい911がドバーン置かれてるんですよ、でその周りでこう踊るわけですよ
何の意味があるんでしょうね、
こう911をこう崇めるような踊りをしてですね、こう呪術をかけてくる、
なるほど、
変えと、ね、ローンだったら変えるだろう
84回ローンでね
84回ローンでポルシェを変えと言ってくるようなですね、あの生めかしい踊りをしてたんですけど、多分この女の子はポルシェ持ってないんだろうなっていう、
てかもうポルシェ知らないんじゃないですかね、
知らないんでしょうかね、免許も持ってないかもしれない、
免許持ってない
可能性ありますよ、
ポルシェって何ぐらい
ポルシェって何そこまで
働いといてね
私何どこで何やってんのっていう、いやしかし若者の熊離れとかね、言われますけど今日のこの
紅
葉を見てると、
嘘ですよね、
嘘ですね、
いやでもねこれね家族連れとかも多いし、ね日本なんだろう車離れっていうよりも何なんでしょうね、やっぱりこう、魅力的な欲しいっていう車がないから、買わないっていうのもあるし、ね、まああと、まあね、最近若者の給料が超安いじゃないですか、まあ、俺も安いですけど、なんかそれでね何十年以上働いても給料も変わらずボーナスをもらえないっていう状況で、300万400万する車買えって言われてもね、さすがに難しいですよね、
もうそこは84回ローンで買うしか
ない、男の84回ローンでね、
84回って
8年
ですよ、
7年じゃないですか、
え、あ、7年8年じゃない、60回が5年ですよ、
ああそっか8年、
あ7年
、
ああ7年ごめん7年ですね、7年ローンですよ、そんなんでポルシェ買ったらその間に新しいモデル出てますからね、
出てますよね多分2回ぐらいモデルチェンジして
2回ぐらいモデルチェンジしますよ、
下手するとね、そ これ気が長い話ですね。
気が長い話ですよ。
子供が生まれたらもう小学校上がりますよ。
そうそうそう、うん、あとその7年も経ったら絶対10万キロとか走ってますからね。
走りますよね、どんなに大事に乗ってても。
そうそうそう、うん、いやしかし今日は、うん、ね、ここにモーターショーに来る前にお台場のビーナスフォート、
あ、そうそうそうそうそう、
おりまして、うんうん、でビーナスフォートの広場にですね、うん、カウンタックとか、うん、そうそう、ランボルギーニの車ばっかりが止まっていたという。
スーパーカーがね、
あれはなんか続きパーキングエリアの、
そうそう、お台場がね、いきなり
オフ会みたいな、
そうそうそう、続きのオフ会みたいな、ね、
なってましたけど、いやすごいですね、カウンタックという車は。
すごい、本当になんかもうキングオブスーパーカーですよ。
キングオブスーパーカーですね。
あれこそ
めちゃくちゃ運転しにくそうですね、あれは。
だって後ろ見えないじゃないですか。
後ろ見えない、
見せる気なしですもん。
見せる気なしですよ、後ろのガラスがあるやつはまだいいんだけど、あってもなんか高さが10センチぐらいしかないですよね。はめ殺しの、
あとひどいのになると、リアウィンドウすらない
ね危ないですよね。
あれ危ないですよね。
首都高で合流するときとか超危ないんじゃないかなと思うんですけど、
一応なんかバックモニターのカメラついてましたよね、
ずっとつけとかないといけないですよね、それ。
そうそうそうそう、怖いな、
怖い、
ちなみになんかね、
はいはい、
なんかな、ジャパンランボルギーニオーナーズクラブっていうのが、このビッグサイトの中ね、正面にあるホテルかなんかで、
はいはい、
さらにこうランボリーニだけのなんか展示会をやってるらしくて、
今日ですか。
今日そこにね、アベンタドールとか、ね、いろんなのが、
アベンタドール来てるんですか。そこに
来てるらしいです
。わ、
ブルジョア連中は違いますよ。
日本中のランボルギーニの何割かはいるって感じですね。
そんな感じですよ。
そういうこと、う
ん、
いや
ランボルギーニ出てないですからね、もう多少ね。
出てないですね、
うん、
だから有志がもうやってるっていう感じですよね。
イタリア勢が出てない
ですよね、来てないですもんね、だって今日ね、そのお台場のランボルギーニってみんな、なんか多分私物ですよね。
そうそう、
私物で、だって
普通になんかね、普通におっさんが出て、
そうそう、
降りてきてましたもんね。
おっさん降りてきてましたからね、
びっくりした。
で、貴重品をなんか取り出して
そうそうそう、で、鍵かけて
置いてました、鍵かけて置いてましたから。
でもね、オーナーさんさすがに心配なのか、あの車の周りにいましたね。
やっぱり
遠目に見てた、
遠目に見てました。それは心配でしょう。
心配ですよね。
自分のさって、自分の命の次ぐらいに大事にしているような車を人がいっぱい通るところに置いて、
でさ、子供とかベタベタ触って
るんですよ。ベタベタ触って、それもドア開けっぱなしにして、そこまでこう太っ腹なことしてくるわけですよ。
すごいっすよね。
そりゃ心配ですよ。10円パンチにもされた日には、
された日にはもう発狂しますよね。
発狂ですよ。
だって F50 とかいたじゃないですか、 F50 フェラーリ
ありましたね、
あんなのもうレア車中のレア車なのに、
レア車中のレア車ですよ。
子供とか分かんないじゃないですか。
ベタベタベタベタ触ってこう ね、
なんかあのカウルの上に座ってなんか記念写真撮ったりとかしてて、
ダメだってそれっていう、ハーゲンダッツこぼしたりとか。
そうそうそうそう俺が子供怒ろうかって思ったぐらい。
そうそうそうそう、もう F50 なんてね、もう買ったら乗らずに、
買ったら乗らずに置いとく、
そうそう、車ごとこのビニールシートにかぶせて中に窒素ガスを充填しつつ、ずっと置いとくっていう車じゃないですか。
そうそうそうそう、ある意味コールドスリープみたいな、
ね、コールドスリープですよね、買ったその日からコールドスリープ。
そうそうそう、
いやそれがね、あんな囚人環境にあるっていうのはすごいことですね。
すごい、ねえ、いやいや、これでね、また車もね、復活してくれるといいですけどね、車人気もね。
そうですね、
やっぱ日本のね、基幹産業ですからね。
基幹産業ですよ、
車は。
スポーツカーってのはこう戦闘機と一緒ですからね。
そうそうそう
そう、その国の国力と一緒ですから。
国力ですよ、国力、技術力ですね。
そうです、そうです、ゼロ戦と一緒ですからね。
そう
なんですよ、だから強いスポーツカーがない国は世界に渡り歩けないわけ。
そう、世界とね、戦えない
ですよ。戦えない、
うん、
そうなんですよ。だから日本人はもっとこう86なり、
ね、LFA なり、
LFA なりを買わないといけないという、
ね、86もね、値段が200万円台って言ってるんですけど、
言ってますね。
299万円だとちょっときついですよね
まあ結構それはしますね、
うん、
でもそれぐらいしそうな気がしますね、あれ見てると。
まあね、本当だったら200万ぐらいで売ってほしいんですけど、
はいはいはい、
それだったらなんかまだなんとなく届く感じがするじゃないですか、
そうですね。なんかでも値段が出てたのかな、全て取り払った、エアコンとかタイヤとかがないやつ。
タイヤがない、
タイヤがね、なんか鉄筋ホイールのすごいしょうもない細いタイヤを履いた、レースの改造ベースのやつの、86は199万円らしいですよ。
おー、ギリギリ200万切ってる。
ギリギリ200万切ってる、ってことはそれをベースにエアコンなりなんなりをつけたって考えたら250ぐらいかな。
あー、やっぱまあそのぐらいいきますよね。
CRZ と一緒ぐらいになるのかもしれないですね。
CRZ もいいけど、まあ今なら86になっちゃいますよね、買うとしたらね、
やっぱそのエコ、エコじゃない方がいいんでしょうね、
なんか
スポーツ感、思いっきり走りがいい方
が、やっぱりこうスポーツカーの気持ちよさって、なんだろう、ガソリンエンジンじゃないとね、ちょっとあの爆発させてピストン動かす感じがないんでね、電気自動車は
ピストンが動いてる感じっていうのをこう感じるところですよね、あと横 G とかこう
横 G とかね、
押し付けられる感じ、
あの力強さっていうのはね、モーターには出せないんです
よね、モーターには出せない、
ね、こうまあ、エコはエコでいいんだけど、まあ、やっぱスポーツカーはスポーツカーでね、
はいはいはい、
この先こうもっと作っていってほしいですよね。
プルゴンタさんってテスラ乗ったことありませんでした？
そう、テスラ乗
りました。テスラどうでした？
テスラはね、あれはすごかった、本
当にすごいですか、
うん、まあ、あのなんだろうな、もうあそこまで突き抜けてると、もう電気自動車とか、
はいはいはい、
ガソリンエンジンとかもそういうのも関係なくなりますね。
お
もうなんだろう、アクセル全開から0-100がもう、3秒とか4秒とか、
そんぐらい、そんな速いですか、あれ、
超速いんですよ、
めちゃくちゃ速いですね、いや完全に椅子に押し付けられますね、それ
も、もうすごいですよ、もう富士急ハイランドのドドンパあるじゃないですか、あんな感じ、
うわってく
る、もうずっとドドンパ乗ってる感じです、
うわ、
うん、
あすごいですね、それは、
だからね、やっぱあそこまで行くと電気自動車のスポーツカーはすごいなと思います
、すごいですね、
ね、だけどこう、ね、我々が買える範囲の
車として、
ぜひ86には頑張ってもらいたいですね、86とスバルの BRZ にはね、
でも今日見てるとあんだけ注目度が高いと、最初の注文はまあ間違いなくすごいでしょうね、
すごいでしょうね、
ドカンと来るでしょうね、
納車1年待ちとかじゃないですか、
1年待ちとかなるでしょうね、
今ねプリウスが1年待ちとかでしょ、
え、そんななってるんですか、プリウス、すごいな、
すごいですよ、新型のプリウスは、
はいはいはいはい、
納車待ちが長いらしいです、
長いですね、
ってベストカーに書いてありました、
前マジですか、ベストカーに書いてましたか、
ベストカーに書いてある、
プリゴンタさん的には今回のモーターショー的に注目の車とかもありましたか、
そうですね、やっぱりまあ個人的にポルシェビーキなんで、
はいはい、
やっぱポルシェの新型の911の、まあ、991と呼ばれる
モデル、991型ですね、はいはい、
あとはやっぱりまあポルシェもハイブリッドを出してましたけど、やっぱりとケイマン R っていうのも出してたんです
よ、ケイマン R、ケイマン S とどっちが上なんですか、
多分 R の方がさらにレーシーな感じで、多分そのままサーキットを持ってって走れる感じの車ですね、あとはねマツダのスカイアクティブの乗っけた CX5、
はい、
あれもねあんまり SUV とか興味ないんですけど、ちょっとまあいいな、
形がかっこいいですね、マツダデザインいいですよね、
なんか最近すごいいい感じがする、
本当に結構コンセプトカーマツダもなんかシナリですか、タケリと
鼓動、
出してましたけど、ちゃんとそのテイスト取り込んで実車を出してくる、珍しいメーカーですね、
マツダはね昔からなんかちょっととんがってますからね、
とんがってますね、
今でもほらね、あのみんな環境だなんだって言ってるのに、
はいはいはい、
ちょっと内燃エンジンにこだわって、ね、スカイアクティブなんていうね、エンジンも開発しちゃったりとか、
はいはいはい、
ロータリーの開発やめませんって言ってみたりとか、
ね、
そういうところでちょっとマツダはやっぱ惹かれますよね、
マツダ惹かれますね、やっぱり日本のメーカーの中でもちょっと独自な感じがしますね、
日産、トヨタ、ホンダとは違う感じですね、
そうですね、
あとはまあスバルの BRZ ですね、
BRZ ですね、
はい、86と共通のね、
はい、
プラットフォーム
似てるようで結構違いますね、印象は、
リアは一緒だけどフロントマスクは若干違った
りとか、フロントの印象そうですね、違いますね、
あと乗り味も違うらしいんですけどね、
そうですね、
これはね、発売されたらほら
ぜひ試乗、ね、行きましょう、
どっちも、
どっちも乗りましょう、
あとね、BRZ がレースに出るっていうんで、来年からそれも楽しみに、
ああ楽しみですね、やっとトヨタも本気出してきたという感じですね、やっぱ今のトヨタの社長さん、トヨタ明夫さんになって、森蔵さんですよ、森蔵社長になってからだいぶなんか雰囲気が変わってきた感じがしますけどね、
やっぱ車好きの社長になったんでね、結構これモータースポーツにも力入れ始めてるし、
はいはいはい、
ね、スポーツカーも結構作ってるしで、
チーズレーシングとかもそうですよね、
そう、
やっぱりなんだかんだ言ってトヨタがこう日本の車を引っ張ってるっていう面もあるし、日本の代表でもあるじゃないですか、
そうですね、
だからトヨタが変わると他のメーカーももうどんどん変わっていくんじゃないかという、そう、
変わらざるを得ないです
ね、変わらざるを得ないんじゃないかという気はしますね、
ね、はい、あとはね、 何があったかな、まあ、アウディとかも良かったけど、うん、フォルクスワーゲンも、
はい、
ビートル、ザ・ビートル、
ザ・ビートル、
ザ・ビートル
出てましたね、うん、あれ良かったですね、
あれ結構良かった、
あれいいですね、
うんうん、あとはミニのミニクーペ、
あーミニクーペありましたね、
うん、ミニがクーペかい、
あのもう結構屋根が低くなってて、
うん、
いわゆるあのミニっていう感じじゃないんですよ、もう
そうそうそうそうそう、
パッと見、まあ、前のフロントグリルで分かるんですけど、
うん、
シルエットを見たらなんだっけこれっていう感じの
車でしたね、うん、面白か
ったですね、変な感じですね、
うん、
ちょっとね、
うん、あとはね一番衝撃を受けたのがね、BMW の i8、
i8、
あのコンセプトカー、
コンセプトカーですね、
電気自動車、
はいはいはい、
あれハイブリッドか、うん、
あれ
i8 ハイブリッド、
すごかったですね、変な感じしましたね、
あれすごいなんか未来っぽい、うん、
未来っぽい、
うん、
確かに
あれはちょっといいですね、
あ
個人的には、
個人的に今回あとね良かったのは僕ね、シトラエンの DS ラインが3、4、5と揃ってて、3だけ DS3 レーシングだったんですけど、そう
そう、あれ良かったですね、あ れ, いい、
あれやばいですね、
うん、
かっこいい、
あれ超かっこいい、
DS3 は僕は今年乗った中ではもうあのカーオブザイヤー、
お
バイバブルビー、
バイバブルビー
なんですよ、
うん、
俺カーオブザイヤー、
俺カーオブザイヤ
ー受賞
カー、受賞カー、受賞
カーなんですよ、あれのレーシングっていうのはあのまあ、あれ車体がね、うん、1.2 トン、1200キロぐらい、
へ
なのに、200馬力かな、あるのが、あのレーシングってやつで、
うん、
なんか日本に35台しか入ってないんですよ、
あそうなんですか、
うん、すんごいレアで、
うんうん、
で、400万ぐらいでしょうかね、っていうやつで、まずお目にかかれることはないという車なんですけども、
うん
まあ、それをこうベタベタ触れました
ね、ベタベタ
指紋つけて帰って
怒られませんでした、乗らないでくださいって
乗らないでください、大丈夫でした、
大丈夫でした、
はい、さっきルノーのね
そうそうそうそう、
ウィンド、ゴルディにってやつにこうちょっとドアが開いたんで、
うん、
であ座ってみようかなと思ったら、あ試乗できませんって、
そうそう乗らないでくださいって言
いました、ドア開いたからいいじゃんとか思うんだけど、うん、
さっき前の人乗ってた
じゃん、前の人乗ってたじゃん、うん、
なんかねあれね、うん、勝手に鍵を開けて乗ったらしい
です、うんうん、あそうなんですか、うん、ダメですね、
ほらオープンカーだから中に入れられるでしょ、
そういうことできちゃうんだ、
う
ん、
そうそうそう、
それはダメです
って話してるのを盗み聞きました
言ってましたか、
うん、
いやしかし本当に人が多くて、うん、今ちょっと休憩中なんですが、
そうそう人に酔った感じで、
人に酔った感じ、人の波が全然止まらないですね、
うん、
昨日もですね、まあ、コンパニオンがですね夕方3人ぐらいで休憩中でしょうかね、
うん、
あのコンパニオンのユニフォームの上にですね、うん、あのジャンパーを3人とも着て、うん、でまあどっかに休憩室に向かうところでこうなんか喋ってる会話が聞こえてきたんですけど、あー疲れた
おっさん臭いですね
これ今日はまだ初日でしょと
そうそう11日までやりますからね
そうそうそうそう、マジでとか言ってましたよ
ぶっちゃけすぎでしょ
ぶっちゃけすぎですよ、ね、
そういうことはね控室に戻ってから言わない
とね、戻ってから言わないと、いや聞いちゃいましたねコンパニオンの本音を、
コンパニオンの本音がね、
いや本当にこういうショーとかってゲームショーとかでもそうなんですけど、もうなんか出てる人とかはもう帰りの電車とかでみんなぐったりしてるみたいですね、
うん
疲れちゃって、
違いの、まあ、車メーカーの人に聞いたら、もうこの辺にホテルを1週間取って、
はいはいはい、
ずっと缶詰だと、
あ、うん、もう家まで帰れない、
うん、
体力勝負ですねこれ、
体力勝負ですよ、
いやそんなモーターショーは本当に、うん、今回のモーターショーは盛りだくさんですね、でも
そうですね、
うんうん、でカーボダイヤの授与式とかで今まで別にやってた
わけ
です
から、そうそうそう どこでやってるのかも分かんなかった、
分かんなかったです、ね、
うん、
それもイベント化したし、
そうそう、
であとメガウェブとの合同イベントみたいなのもやってるしで、うん、まあ多分相当工夫してますね、
そうですね集客にね、
うん、
あのねプレスもあのシーテックってあったじゃないですか、
はいはいはいはい、はい、ありましたね、
あれとモーターショー連動してて、シーテックにも電気自動車が結構出てたんですよ、
へえ、
うん、でまあ、どう連動してるのかよく分からなかったんですけど、
ええ、
まあ、とにかくなんかこう相互にこう、
はいはい、
プレスを、
ええ、
なんだろう、活かせようとしてて、
はいはいはい、
うん、CTEC に申し込んだ人はもう、うん、モーターショーにも行けるみたいな、感じの、ね、うん、ことをやってるんでかなり気合は入ってると思う、
気合入ってますね、
うん、
そして昨日そのステージの方で6時から7時半まであった、うん、ピストン西澤さんのみんなのモーターショーっていうね、はい、トークショー、まあユーストやってるんですけど、それまあ家帰ってから見たんですけど、
うん、
最後の方にですね、なんと東京オートサロン の、
うん、
あの主催者 の会長の人が来てて、うん、オートサロンのこと語ってましたよ、ぜひオートサロンも遊びに来てくださいと言ってましたね、
なんだっけ、あれですよね、三栄消防かなんかの社長ですよね。
あ、そうなんですか。
確か
結構もうおじいさん的な感じ。
なんとか大二郎さんでしたっけ、うん、そんなような、うん、
だからモーターショーに来た人は、うん、オートサロンにも行ってほしいし、うん、オートサロンに行く人もモーターショーに来てほしいって、なんか、うん、あんまりこう客層が被ってないらしくて。
そうですね、だってどちらかというと、モーターショーって結構お上品なイメージがあるんですけど。
そうですね、
うんうん、オートサロンってどちらかというと下品。
ちょっと下品な、うん、
そうすごいこう車高が低い車とか、
そうそう、うん、エアロでガバーやったやつとか
ね、もうペイントベシャーされたよね、
ベシャ
ー車とかね、
うん、タイヤ扁平率がすごいやつとか、
そうそう、ハの字がとんでもない角度になったりとか、
そう鬼キャンついてるやつね、
そう、後ろが全部スピーカーとかね、そういう車ばっかり、
そういう車ばっかり後ろが全部スピーカー、うん、
そんな車ばっかりなんで、
ばっかりですからね、
客層は被りませんよね。
そうですよね、うん、
じゃあまあもちろん我々としてはね、オートサロンもも
ちろん
行く予定です、
ね、行きましょう、うん、はい、まあ、そんな、はい、今日はですね、東京モーターショーの会場から、
はい、
バブリーポリゴンタのドライビングプレジャーをですね、はい、お送りしたわけですけども、はい、まあこの後はね、またブースちょっと回って、
う
ん、
そうですね、
っていう感じでしょうかね、
はい、
トヨタのブースがね、これがすごいんですよ、
どんな感じで、
まず86で集客はもうとんでもないことになってるんですよ、うん、で薄暗い
節電でる
よく見えないんですよね、うん、薄暗いしで車は回転しないんです、
うんうん、
で前から見ようと思ったら回り込まないといけないんですけど、もう回り込めないんです、動けないんです、
あ、人がいっぱいでね、
でなんか順序通る順序決まってて、うん、もう入り口が定められてるんで、うん、だから自由に入れないんですよ、
あ、逆から行こうとすると怒られる、
そう怒られる、うん、で通路が結構狭い、
うんうん、
でもドラえもんだらけ、
ドラえもん
の映像と
20年後のドラえもんね、
20年ドラえもんばっかりで、うん、結構カオスな感じですね、
カオスですね、
トヨタカオスですね、
うん、どこへ向かっていくんだろうトヨタは、
どこに向かっていくんでしょうかね、うん、だからある意味日本メーカーの中で一番とんがってるかもしれないですね、トヨタって
確かにな
んかそういう風に思いますね、うん、
キムタクとタケシの CM よく意味が分かんないです
よね、よく意味分かんないですもんね、あれ、うん、なんか抽象的ですよね、
すごい抽象的、
難しいことやってる、
うん、秀吉と信長みたいな、
そう、何なんでしょうね、だからトヨタがすごいメジャーで、
うん、
当たり前になりすぎて、
うん、
ちょっと凝ったことしないといけないみたいな感じがあるんでしょうかね、 CM に、
あ、かもしれないですね、
うん、ちょっと難しいことをしてちょっとトヨタって実はカウンターなんだぜっていうことを
メインじゃなくてね、
そう味合わせてやろうかみたいなっていうのがね結構出てるんですよ、
確かにそれはあるかもしれないですね、
はい、あとでトヨタブースに行くということで、
はいは
い、ということで、モーターショーの会場からお送りいたしました、
はい、さよなら、
はい。